実食アウトプット。この番組は私勝よしこが美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さん こんばんは。実食アウトプット勝よしこです。今日はですね、たどたどしくスタートいたしました。本日は、なんと金曜日の夜でございます。まあほぼほぼ金曜日の夜ともなるとですね、だいたいなんかどっかにお出かけしたりとか、人と約束があったりとか、割と慌ただしく過ごしていることが多いのですが、今週は若干の、体調の崩れ、倦怠感、もろもろ、という状況の中ですね、なんと、家にいることを決意しまして、実食アウトプットを録音、そして編集配信の作業をしていこうと思っております。よろしくお願いいたします。皆さんは、いかがお過ごしでしょうか。10月も半ばに、差し掛かっておるにもかかわらず、毎日暑いですね。本当にもううちの家は割とこうマンションで気密性がすごく高いので、なんというか、外に風が吹いて気持ちいいなっていうぐらいの天気でも、家の中はこうもわっと、なんかすごいもわっと暑かったりするので、いまだにこう扇風機とかがもう欠かせないんですが、早くね家の中でもちょうどいいぐらいの気温になればいいなと思っていますが、本当にちょうどいいのなんて本当に一瞬なので、またすぐ寒くなることを私は知っています。なので一瞬の秋を待ちつつ、あまり大きくは期待せずに過ごしたいなと思っております。そんなお話をねしている場合ではなくて、今週はお話ししないといけないことがいっぱいあるんですよ皆さん。先週お話しようと思ってたのに、まるっきり、すっぽかしてしまったというか、お話しする時間がなくなってしまって、持ち越しにしました話題から参りたいと思います。日本橋にあります麺活屋というお店、皆さんご存知でしょうか。我々の界隈ではですね、我々の界隈といってもほんの、4、5人、5、6人ぐらいのことなんですが、非常に、話題になっておりまして、以前からですね、もう早く食べに行って早く食べに行ってと言われておりまして、何がそうなん、何がどうなん、どんな店なんて言ってもみんななんかみたいな、なんか麺の上にカツが乗っててオレンジ色のソースがかかってんねんけど、何味のソース、何味っていうかみたいな感じのぼやかした、言い方しかみんなしてくれなくてですね、とにかく早く行けというので行ってまいりました。やっと行けましたよね。で、その麺活屋行ってきました。先週か、お昼にお友達の女の子と2人で行ってきたんですが、まずねお店が、まあ、あのいわゆるオタロードありますよね、日本橋のオタロードの、あそこメロンブックスとかの辺をもうちょっと南に行ったところ、ちょっとクイクイってなっているクイクイってなったところなんですけど、オタロードズドーンでまっすぐじゃなくて途中でキュッてね、クランクっぽくなってる、細くなってんのか、ブロック、そのブロックです。まあ行っていただいたら分かると思いますが、その麺活屋さんに行ってきまして、オレンジ色のかなり派手な看板に麺活屋と書いてあります。お店の前には上りも立っていて、麺活屋 結構しっかりした、その手作りとかじゃないですよ、なんか明らかに業者に発注して作ったちゃんとした、のぼりが立っています。で、お店に入るとカウンターだけの店内11席ですね。これはあの面活やファンの間では常識ですが、面活屋の席数は11席です。で、白を基調とした店内、白と木目ですね、机の上は木目になってます。で、カウンターの奥には、店長さんともう一人の男性と二人がいらっしゃって、我々の接客をしてくださいました。で、お昼だけのメニュー、平日かな、休日もやってるのかな、お昼だけのメニューでオタ丼というのがありまして、まあオタロードにあるからオタ丼っていう名前にしたのかな、どうなのかな、うん、麺カツはその麺の上にカツが乗ってオレンジのソースが乗ってる、オタ丼はご飯の上に目玉焼きが乗ってカツが乗ってソースが乗ってるっていうものらしいんですね。で、まあ、そのお昼に行けるチャンスが何回あるか分かんないので、私はとりあえずそのオタ丼を食べてみようと思って食べました。で、一緒に行った女の子は、麺カツを食べてました。で、麺カツ屋の一つの特徴として、麺が、中華麺かうどんか、そしてカツが豚か牛か、おのおの二択で選べるんですね。で、その子は中華麺と豚を選んでましたね。まあそんな2人が発注しまして、なんか本当ね、女性のお客さん珍しいんですよねとか言いながら、こう店長さんが胸元にね、店長って書いてあるんですよ。それもなんかもうおじいさんが手書きしたみたいな字で店長って書いてて、ああ、なんか一生懸命書きはってんやろなという感じの、うん、非常に、なんというかね、手作り感あふれる感じですが、うん、で待ってる間店内を見回してると、うん、非常にさっぱりした、店内で、特にその、こういうとこにこだわってますとかいうそのうんちくとかもよく書いてあるじゃないですか、そういうのとかも全然なくて、なんかメニューとかもすごいシンプルでと思ったら Facebook 始めましたみたいなのがちょっと貼ってあったりとか、うん、なんか今年の春ぐらい夏ぐらいにできたところらしいんで、まだちょっとね、その辺さっぱりした感じでしたが、そうこう待っているうちにですね、おた丼と麺カツが運ばれてきました。私はおた丼の方をいただいたんですが、これがですね、このソースが、甘めのソースですと言われてたので、いかほど甘いのかと思っていたんですが、何味のソースって言われると確かにね、いわく形容しがたい、とにかく、いろんなフルーツを混ぜて、フルーツソースみたいな感じなんですね、うん、だからベースはそのケチャップでもないけど、なんやろ、フルーツの甘酸っぱい感じで、リンゴとかの味はちょっとするような気はするんですけど、他にも何種類か混ぜてあるような感じはします。で、特にそのゴロゴロのなんかの実が入ってるとかいうわけじゃないんですけど、うーん、割とこうピューレ状のオレンジ色のソース、ただね、それがそんな甘ったるいっていう感じじゃなくて、ちょっと酸味が効いてて爽やかで、なんか最初は頼んないなと思ったんですけど、食べてるうちになんかもう一口もう一口と食べたくなるような、まあいわゆる癖になる感じの味でして、うーん、これはちょっとなかなか良いかもしれんと。でね、女性の方は割とその甘めのソースを好きなんですよって言われたんですけど、私は割とそのまんまのソースが好きかなと思ったんですけど、一緒に行った子はあの卓上にウスターソースがあって、ウスターソースと混ぜて、いただいて、うちのソースは完成するんですみたいなことを店長は言ってはったんですけど、混ぜて美味しい美味しいって言って食べてました。私も最後の方、あの目玉焼きを崩したりしながらね、 ウスターソースをと混ぜて、結局ねその一番最後の目玉焼きの半熟の黄身とオレンジ色のソースとウスターソースと混じったやつとご飯を一緒に食べたのがむっちゃくちゃ美味しかったので、おた丼を食べる人はぜひ、そういう食べ方をしてくださいと言わなくったってそういう食べ方におそらくなると思うんですが、まあそういう、非常にその我々の口には合いまして、食べ終わった後お店を出て二人で歩いてると、いやあんだけあのソースがあるんやったらもうちょっとあの店流行ってもええんちゃうっていうような話をしながら歩いてましたね。うん、まあ非常に衝撃的なというか、うん、目新しい味のお店ですので、ぜひ興味のある方はお店のあるうちに、早めに行っていただければなと思います。麺活屋で引けばすぐ出てくるし、なんとツイッターではハッシュタグ麺活屋なるものもありますので、麺と屋が漢字でカツがカタカナです。で、そのハッシュタグを検索してくださると、主に私と、深夜喫茶ゼニゲバの店長のムヤ兄が、やり取りをしているというのが見れます。私はアットヨスコス YOSCOS、でやっておりますので、そちらの方もよろしければフォローしてください。まあそんな麺活屋に、初めて行った衝撃が大きすぎて、後に、3日後ぐらいに私はもう一度行くことになるんですが、それはまた別のお話で、その時は、うどんにとんかつを乗せて食べたら、うどんが割と美味しくてびっくりしたよというお話もございます。今週は他にもお話したいことがいっぱいあるので、まあトントンと参りましょう。行楽の秋ということでですね、各地でいろいろお客さんを呼び込むようなイベントやっております。で、中にはいわゆるグルメイベントと言われるようなものもですね、最近では多くやってまして、私先週の、あれは何曜日に行ったかな、日曜日、6日の日曜日に、万博記念公園でやっております万博というイベントに行ってきました。こちらがですね、先週の土日5、6と、この土日月の3連休12、13、14とやっているイベントになるんですが、大阪のいろんな、名だたる名店、そして全国の、いろんなところから美味しいお店、が言うたらもう屋台をダーッと出すわけです。大きい広場の中に50軒ぐらいかな、あとなんか物販のブースとかもあって、で、そこにわーっと人が来て、真ん中のこうみんなでくつろいで食べるエリアみたいなところでみんな食べて、でなんかある人はレジャーシート、ある人はテント持ってきてたりとかして、親子連れで、楽しんでらっしゃる方もいらっしゃいました。で5日の日雨が降ると言われていたので私は6日の日に行ったんですが、これがですねえらい暑い日で、もう本当に大後悔をしましたが、すっごいもう今年一番の日焼けをしてしまったぐらい、黒くなってしまいました。ショックでした。よくこちらの実食アウトプットでも、名前が出てくるしだるま肉欲ラジオのまたこちゃんというもう本当にファニーでキュートなお嬢さんがいらっしゃるんですが、またこちゃんと2人で、行ってきました。面白かったですよ。まず朝9時に待ち合わせて行こうって言ってたんですけど、朝9時にまたこちゃんから連絡が入って、今起きましたっていう連絡が入って、そこから1時間ぐらい待たされるっていう、まず第一のイベントが発生するんですが、そこから、小1時間待ちまして、万博記念公園に着いたのがですね、11時過ぎぐらいかな。もうその時点で結構なお客さん、そして、事前にパンフレットを見て、もうこれは絶対食べたいって言ってた、 メロン丸ごとの中をくり抜いて、中にソーダとアイスクリームを入れて作るメロンソーダっていう、食べ物飲み物がありまして、もうそれは絶対食べようねって言ってて、まずそこに並びに行ったんですけど、もうその時点ですっごい行列だったんですよ。もう1時間ぐらい結果的には待つことになったんですが、その待ってる間もですね、もうただ待ってるだけやったらあれやからって言って、そのメロンの行列のすぐ隣にあった、大阪のねビストロさんばっかり、5、6軒、ブースが並んでるところがありまして、そこでですね、私は亀吉さんって亀吉ってローマ字で書くお店があるんですけど、そこの、蒸し豚バーガーみたいなやつを一つ買い、そしてまたこちゃんは、その横にあったあれどこやったかな、どこやったかな、葉山か、葉山料理店さんかどっかの、あれは鴨ですね、鴨のローストを買い、で2人でそれを食べながら列に並んでおりました。もうその時点で、豚のハンバーガーも鴨もむっちゃ美味しくって、うわもう今日は来たかやったなとか言いながら、並んでたんですけれども、最終的にその1時間後ですね、我々は巨大なメロンを一個ずつ手にすることになりまして、それがねメロンが凍ってるんですよ。でその凍ったメロンで中の、炭酸が冷やされるというシステムのもので、中の凍ったメロンが常温の炭酸でちょっとずつぬるまっていくのをスプーンでほじりながら、その実も食べれる。で、ジュースとアイスクリーム、上に乗ってるアイスクリームに関してはそれぞれ100円でおかわりができますっていうシステムだったんですね。で、その中の実をほじりながら、メロンのエキスを出しながら、最初そのソーダをチューッと吸ってみたんですが、もうそのね、こんな濃い味のメロンソーダ飲んだことないっていうぐらい、すんごいメロンの、もうこれメロン香料を使ってるんやとしたらもう入れすぎやでっていうぐらいすんごいメロンの味がするんですよ。なんたって最初はあのメロンの真ん中の一番種に近い果肉の柔らかい部分が最初にね、溶けて削れてるわけですから、もうむちゃくちゃに甘くてむちゃくちゃ美味しいんですね。そう、ほんでそこからこうシャリシャリと内側をスプーンでほじりながらメロンを食べながら、で、私はほどほどにそのメロンの果肉を残して、おかわりのソーダを入れてもらいに行きました。そうしないとあの中のその常温のソーダをね、冷やす、冷却装置というか冷やすものがなくなって、味もそんなにしなくなってしまうんじゃないかと思って、私は半分ぐらい残した状態で、ソーダを入れてもらったんですが、もうまたこちゃんはこれ全部めっちゃ食べてからソーダ入れてもらったらめっちゃソーダいっぱい入れてもらえますやんって言って、めっちゃ一生懸命ほじほじほじほじしてアホやなと思いながら見てて、またこちゃんそれになみなみとソーダを入れてもらって、ぬるーいこんなに飲めないって言ってブクブクブクブク言ってましたね。アホやなと思って、可愛らしいですね。でもねすごいその2杯目のソーダでさえむちゃくちゃ美味しかったですよ。なのですが、その美味しいメロン丸々1個プラスソーダ、2杯分プラス上に乗ってるアイスクリームを食べ終わった私たちはもうお腹いっぱい、もうその時点でもうやばい、これお腹いっぱいやってなってしまい、せっかく もう何十店も出店してるのに、もうこれ以上食べれませんっていう感じになってしまって、やばかったです。結果、ちょっとその辺の物産コーナーとかを見て回りながら、お土産にね、せっかく美味しい芋の焼き方を発見したので、先週お話ししましたが、うん、ちょっと安納芋とかが売っていたのを買ったりとか、なんか藤井寺でバジルを専門に作っている農家が、ジェノベーゼソースを出してたので、それを瓶詰めのやつを買ったりとか、なんかうろうろしながらですね、いやー満腹満腹と言いながら、会場内をうろうろしてました。それでもどうしてももう一つ食べたいのがあって、もうこれはもう並ぼうって言って並んだんですけど、もう何せねむちゃくちゃ暑かったので、ラーメンとかも食べたかったんですけど、ラーメンとか食べる気にならなくってですね、結局我々はそのメロン並んだ後にもう一個いちごの方に並んで、なんか生のいちごを凍らして、それをシャリシャリにスライスしたやつの上に生クリームを乗せるっていう、いちご削りっていう、いちご削りっていう商品が出てまして、そちらの方をですね、また並びました。それも、まあ、1時間とまでは言わないんですが、結構並びまして、やっと買うことができました。ただね、そのいちご削りの方はそんなに、カップもむっちゃ大きくないし、いちごもまあ、ふわふわなので、食べるとこう胃にズドーンとくる感じじゃないんですけど、もうとにかくね、満足感が半端ない。というのも、その生のいちごそのものの、そのフレッシュな感じのね、いかにも果肉でございますみたいな感じのやつが、こうなぜかふわふわの食感で、しかもひやーっとしたのが口の中に入ってくる、この不思議な感じは何だろうと思いながら、いただきまして、もうその時点で満足満足満足でございますですね。それでもう結局帰っちゃいましたね。まあそういう満泊というイベントを、満喫してまいりまして、そしてですね、もう一個お話したかったことがあったんですよ。こちら、13日までやっております大阪市営地下鉄沿線ほんまもんバルーというイベントがありまして、こちらですね、10日の木曜日からやってたので、10日の木曜日に、いつも仲良くしてくださっている、ジョジョ川ちゃんとですね、とても可愛らしいユキちゃんというお嬢さんがいるんですが、3人で、行ってきましたよ。で、途中から、ジョジョ川ちゃんのお友達も合流したんですが、ですね、これがどういうシステムかと言いますと、前売り3000円で4枚綴り、つまり1枚あたり750円なんですが、のバルチケットが買えます。プラス、これは先着1000名限定ですね。先着1000枚限定で、この4枚綴りプラス、特別乗船券というのがついてます。これ何の乗船かというと、道頓堀のところに黄色い遊覧船が走っているのを見たことは終わりではないでしょうか。トンボリリバークルーズという、ものがございまして、その遊覧船にも乗れるよという、普段700円かな、うん、そういうものがあるんですが、これにタダで乗れるというチケットがついている、まあそういうものです。いわゆるバルのチケットなんですけれども、あ、こういう町バルというのに初めて行きましてね、非常にこのこんな楽しいものかと私びっくりいたしました。最初に行ったのがですね、セントレジス、本町の超高級ホテルでおなじみのセントレジスですね。こちらで、パンケーキが食べれますというので、パンケーキと、お飲み物のセットをいただいてきました。 超高級ホテルの1階のカフェでいただくパンケーキ、上にはカラメルソースとピーナッツバターとくるみが乗っております。そうですね、カラメルソース超カラメル感じで美味しかったですよ。あのなかなかそのね、パンケーキっていうとどうしても我々普段ふわふわのクリームが乗った系のやつを頼んでしまうので、こういう、大人な感じのパンケーキ久しぶりにいただきましたが、これはこれで良いものですね。うん、何よりこの飲み物、アイスミルクティーを頼んだんですが、飲み物が入ってるグラスがすごく良いグラス、いかにも良いグラス、氷の音がカランカランコロンコロンコロンコロンっていう薄張りのねグラスを使ってらっしゃって、さすがだなという感じでございました。そして2軒目に行ったのが、とりあえず南に行きましょうというので、アラビアコーヒーですね。あの昔からある老舗のコーヒー屋さんなんですが、こちらが、まあ、こんなバルに、ね、参加すること自体あの珍しいなと思って、まあ、ちょっとゆっくりぼちぼち行きましょうかという気持ちもあって行ったんですが、アラビアコーヒーさんでは、カヌレ2つと、まあ、ちっちゃいカヌレですねと、ビスコッティのセットプラスドリンク、基本的にはコーヒーですけども、カフェオレとかお紅茶とかでもいけますよという感じのセットでした。で、私はカフェオレアイスオレをいただいたんですが、まあアイスオレ美味しかった。うん、なんかねコーヒーの美味しいお店のカフェオレって本当美味しいですよね。うん、多分それ用に入れてらっしゃったりするのかな。うん、カヌレもね、こちら、フェッタンボンボンっていうお店、あの、調べてみたら西天満の方にあるんですか？なんか、すごく有名なお店らしいですね。フェッタンボンボンさんの、カヌレ、すごいね、あの、ちっちゃいんですけど、外はちょっとサクッとしてて、中はもちーってしてて、柔らかい。なんでしょう、あんなもちもちした、カヌレ初めて食べた、美味しかった。はい、アラビアコーヒーさんいいですね。あの松竹座のお芝居を見終わったのか休憩時間なのか、あのご婦人方たくさんいらっしゃってましたよ。そしてその後ですね、その例の黄色遊覧船に乗り、我々はもうさんざっぱら、常日頃もう毎日のように行き来している南の町を川の上から見るという、皆さん今日はどちらからいらっしゃいましたか、フロムコリアとかフロム香港とかいう人に混じって、非常に言いにくいのですがみたいな状況になりました。でもね、たまにはああいうのに乗るといろんなことが分かって、いろいろね解説もしてくださるんで楽しかったです。うん、そしてその後どこに行ったかというと、あ、そうそうそう、あそこに行ったんだ。まあ買い物やなんやしてたんですが、あの角座の俺のイタリアンとか並んでるところら辺にイベント出店していた、サントリーさんの、お店がありまして、そこがですね白州とか、響き12年とか、あとまああれですね、山崎とかその辺のハイボールが300円で飲めるというお店が出ていたので、そこに行って、300円でハイボールを飲み、そして、その前にあそこに行ったんだ、貝とエビそしてカニというお店がございまして、こちらね実はあの以前から日報ロイヤルビルの1階にあるお店なんですが、テレビとかでねしじみラーメンが取り上げられてたりして、結構話題になっているのを私は実は知っていたのですが、なかなか行く機会がなくやっと行けました。で、エビのアヒージョとかね、カニのオムレツとか、 ホタテ貝とエビのお刺身とかをいただきまして、もう大満足。ドリンクもね、ビールとかも選べるんですが、生すだちサワーという、ちょっとここでしか飲めないかなという、すだちの、切ったやつがいっぱい入っているサワーをいただいて、超満足でしたね。あとそのエビとカニと、違う、貝とエビと、そしてカニさんで、お友達なんですよって教えていただいたペペロンチーノさん、ダイニングキッチンペペロンチーノさん、こちらがですね、朝9時までやってるというお店なんですけれども、ペペロンチーノさんのまさに店名のペペロンチーノをいただいてきました。これがまたね、イベントなので、バルイベントやってるので、甘いお客さんを待たしたくないというので、結構細めの麺で作ってらっしゃって、普段はもうちょっと太いので作ってるんですよっておっしゃってたんですが、それでもね、その細めの麺が私は結構好きでしたね。あ、こんな食べ方もあんねやと思って、結構しっかりしたこうニンニクと唐辛子ピリッという感じで、それで何でしょうね、まあでも麺自体もかなりこう小麦の味もしっかりするような麺で美味しかったですね。白ワインと非常によく合いました。あ、いや、いっぱいイベントってね、なかなかちょっとあのお友達と行こうっていうノリにならないといかないんですが、今回たまたま行けて本当にラッキーでした。結構こういうイベントよくやってるみたいですし、秋なんでグルメ系のイベントもこれから多いんじゃないかなと思います。皆さんも気になったところあればどんどん行ってみてください。というわけで今回は、秋のグルメイベントいろいろ行ったよというお話させていただきました。ご意見ご感想はツイッターでお待ちしております。アットヨスコス YOSCOS でやっておりますので、どんどんフォローリプライもろもろお待ちしております。それでは実食アウトプット第128回お届けしたのは私勝よしこでした。さようなら。